カフェオレディオ。
はい、ということで、カフェオレディオ。
何回目？
43回目です
。いやいや、まだ聞いてない人いるから。こっから聞いた人いるから。
こっから聞いてる。
そうね、こっから聞いた人ごめんね。すいません。わかんない人で40回から聞いてね。
はウェブでね。
はい、40回から聞いてください。
はい、はい、今回は40回目からなんですけど、新宿2丁目のゲイバーのアンドからお届けしております。
はい、はい、はい。なんだっけタイトル、カフェオレディオ。
カフェオレディオです。
あ、おしゃれおしゃれ、
ね、いい
おしゃれおしゃれ。
私いつも飲むのカフェオレだからね。
嘘こけよお前。わし落ちだろお前。
カフェオレいただき
たい。ただ酔っ払いの会話よこれ。
信号の悪さがもうすごい露呈してるからやめてよ。
そんなあなたは誰ですか。
はい、
自己紹介お願いします。
アンドのママの総吉です。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。からの
世界のカフェオレ大好きです。L サイズで飲んでーす。
どんちゃん
どんちゃん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、どうぞ自己紹介。
腕の色彩です。よろ
しくお願いします。嘘だけお前、テンション上げてけよこの野郎。お酒飲もううちだ。お酒足んないみたいうちだ。ほら、はい、今日のテーマ何。
今日のテーマは、
うん、
今日のテーマで今日だから4本撮りだから。トータルで
いろいろあの視聴者からメールが来まして、
は
い、
嘘よ、嘘よでしょ。
本当です、本当です。
本当に
私たちの会話を聞いていただいて、
あら、ありがとうございます。本当に幸せ、
ありがとうございます。
幸せしよくよ。
それを紹介しようと思うんですけど、
は
い、最初に乾杯しますか。
そうね、今ちょっと色彩
の、あ、大丈夫ですよ、もう進めましょう。
お酒を、色彩のお酒ちょうだい。
大丈夫大丈夫。
じゃあグラス、
お酒来たらね。
そう、お酒をね、お酒飲まないとやらないでしょみんな。
あ、来た。
どうせ聞いてる人も酒飲んでるから。
あ、すいません、ありがとうございます。
はい、すいません、お疲れ様でございます。お待たせしました。
あー、美味しい。
ちょっと数回前、何回か前、41回目とかに、
はいはい、
おてんばセットって出たけど、なんだろう。そうちゃん
ははでしょ、もう私パーコ、足完全パーコ今、あでしょ。おてんばセットっていうのは、おてんばセットっていうのは実は
あの
それ私のパークでしょ。で、あのおてんばセットっていうのは、まあ、あのちっちゃいポーチに、コンドームとあのぬるぬるのローションと、あとね、コックリングっていう、コックリングっていうものと、場合によっては勃起薬とかを入れたポーチをおてんばセットっていうんだけど、
超おてんばじゃないですか。
まあ、あの要するにセックスをする上でちょっと必要な、あの道具を入れておくためのポーチがあるのよ。まあ、みんなでほぼ持ってると思うんだけど。
マジ。
多分ね、多分よ、大半持ってる、大半持ってる。
いや、お兄さんたちみたいに、あの一つ一つの出会いをね、大切にされて、その都度のピーをあの限界までに発せられる方もいらっしゃれば、
はい、
その流れがうまくつかめない、
そうね、
はい、ゲイの方々もいらっしゃるということで、
いっぱいいるよね。
はい、その中の方たちは、あのそうちゃんの3番目にお伝えいただいた、あの気薬っていうものを使っていただいてね。
そうね、いろいろあるんですけど、
もしかしたらお兄さんも使ってらっしゃるかもしれない。
いや、若いから大丈夫よ。
大丈夫かな。
そう、まあ、まあ、寂しいママは35歳だけど、勃起薬は使わなくても4回までいけます。
ママ、はい、長めにピーお願いします。
43回目だけレーティング入るから。RC だよ。なぜかね、
でも物かましない。イエイエイ。
一応ね、あの視聴者の人から言われたアドバイスが、
いや、
あの30人ぐらいしか聞いてないんだから、Pなんか入れない方がいいとか。
柏で、それ柏がざわつくじゃない。30人しか聞いてないなんて。
でもさ、でも、今まで P は入れてんの。
P は入れたりはしてますね、
うん、やめなよ、ネトラジでしょ。
ネトラジですね。
大してあれなんだから。
大してあれなんだ
よ。実際ね、まあ、いわゆるデジタル放送とかしてるような番組に関しては P はだいぶ入れない方がいいと思うんだけど、 CS 放送だったりとか、前にね、 NHK だったかな、なんかの番組で普通におちんちんだったりとかっていうのは P は入んなかったのよ。
あ、そうですか。
CS は入ってないし、 CS に関しては本当にね、全然言って OK。 私 CS の番組3年出てるんだけど、3年間の間で散々ちんこまんこうんこしっこいたけど、 散々チンコマンコうんこしっこ言ったけど、
はい、
冗談の記念ピーは入りませんでした。
あ、そうなんですね、うん、結構あのハードルが低いような感じなんですね。
そうだね、ちょっとそのいわゆるあの特定の人が聞きたいと思った人、見たいと思った人が見てる番組、聞いてる番組に関してはまあ入れなくても大丈夫みたいよ、
はい、
本物出さなきゃ OK なんでしょ、
ね、本物出してません。
そう、ね、本物出したらまずいよね。
本物出してるのは、あ、それは処理がかかるのかとか
分
からない。
そう、ね、でも NHK でも昔大河ドラマでチンコ出たけど平気だったよ。
嘘、どれそれ
知らない。
どやさ、それどやさ、
どやさよ、どやさ。
とりあえずそのどやさ、ね、ぜひともいただいて意見を。
そうね、そうそうそうそう、今日の、そう今日のあれでしょ、メール来たでしょ。
あ、そうです、
メールが来てそれをテーマにあれしたいでしょ、うん、まあ、はい、嘘か本当わかんないけど、そのメールもね、
そうそうそうそう、だからボッキの話で、わー、ピーだね、
ピーでピーだね、
ピーでね、お願いしたい、
ケイちゃんお酒飲んで、
だいぶね、3分の1尺がもう使用してるからね、ボッキの話
で、まあ、ちょっとトイレ行ってくるね、
ママがいないからどうも話すけど、みたいな、ほんとに、
じゃあちょっとトイレ、トイレに行ってる間、つなぎますか、
はい、つなぎましょう、
はい、そうですね、ラジオネーム
ラジオネームなんているの？
いるいるいる。
おう、
でもね、この番組 初だよ、メール。
いや、すごい、
あー、そういうのもありがとうございます
、
はいはい、
ぜひ聞いてていただきたい、
はい、
うん、
ラジオネーム871からの質問です。
はいはい、
ゲイの人の出会いはどういった場所が多いですか、う
ん、はいはいはい、
という質問です。
それは何だろう、出会う場所っていうことなんでしょうかね。
そうですね、
なるほど、場所か、別にね、変わんないと思うけど、ストレートの人もそんなに、
そう、
うん、
うんうん、なんかそのゲイの人は、うん、この人ゲイだなって分かったりするんで、
だいたい分かりますね、
だいたい分かるから、
すごい、
うんうん、もう山手線のドアが開いた瞬間にこの人たちゲイだなっていうのはだいたいそういうのは分かるぐらいの、
分かる分かる、なんとなくね、分かるんだよね。
でも皆さんも今日までカバちゃんだとか、いろんな、あ、名前出しちゃったピーシャー場所、いろんな方々見てね、いらっしゃると思うんですけど
はいはい、
ゲイの人ってやっぱ独特な仕草をするんですよ、うん、極端なことを言えば手の振りだとか歩き方だとか、その立ち振る舞いを普通の
収録中だから、
のんけさんに比べて
収録中だから、そう、
極端なことをするんです。今皆さん見えないかもしれませんけども、ラジオの目の前でやりますけど、例えばご飯、このご飯が美味しいよねってやるんであれば、
はいはい、
このご飯美味しいよねって指さすぐらいがまあ皆さん普通だと思うんですけど、
はいはい、
ゲイの方たちってこのご飯美味しくないとか、ちょっとオーバーリアクションが入ってくるんですよね。
はいはいはい、
一つ一つのリアクションがちょっとでかいので、
そんなことないと思うけど、
うん、
いや、どんちゃん普通だと思いますけどね、
やっぱり僕カウンター舞台だと思ってるんで表の世界と裏の世界は違うなということであんまりしないんですけど、
そうですか、
ただ、はい、やっぱりその新宿駅という駅を降りて、新宿駅から新宿3丁目を通り越し新宿2丁目に来るときにはやっぱり歩き方を変わってしまいますよね。
お、
皆さんちょっと YouTube で検索していただきたいんですけど、プッシーキャットドールズっていう、
はい、
某有名なメンバーがいるんですけど、まあ、あれに近いような歩き方、はい、東京ガールズコレクションに近い歩き方を
なってしまう、
2丁目の方々はしてしまう。
そうね、新宿東口から2丁目までの道のりはランウェイです。
ランウェイですね、
ランウェイ
ランウェイですね、
ファッションショーでいうランウェイですね。
お
ー、
そこでもう歩き方が変わってきてしまうっていうのがありますよね。
まあ言っとくと全員が全員じゃないからね、うん、そういうおかまもいるよっていうね、そうそう、
2丁目コレクションだからね、
うん、まあ、言っていい、私今お便りのテーマ全く分からないんだけど、
あ、お便りのテーマ、
あ、今お便り
視聴者からのご意見をいただきまして、
はい、
1713でしたっけ、
ラジオネーム871
全然違うでしょ、
全然違う、
871さんからの何、
ゲイの人の出会いはどういった場所が多いですか。
あー、最近は、
はい、2丁目以外にはもうあるんですよね、やっぱり、
あ、そう、ホモバーっていうもの自体は、うん、まあ、うん、ただ東京都でいうと新宿2丁目が一番そのゲイタウンとしては大きいんですけど、実は上の浅草新橋にも点在してまして、
そうですか、
そうそう、まあ2丁目 新宿2丁目に限ってはその男の人とかそのいわゆるストレートののんけさんとか、うん、女の子も遊び来ても大丈夫な店はいっぱいあるんだけど、うん、上の浅草新橋に関してはほぼほぼ、一般人は、立ち入り禁止、入店拒否、まあ、そういうところはサラリーマンとそこのその土地で働いてるサラリーマンのゲイがあのこっそり楽しむための場所であって、ほうほうほう、一切そっちの方は普通の人は入れません。
あ、そうなんです
ね。店が多いです。
はいはい、はい、
そうそうそう、なんですけどそういうところはあるんですけど、最近の出会いのメインはアプリですね、
うん、だね。
え、そうなの？
そうなんですよ、
ゲイのアプリっていうのが、そうゲイのアプリっていうのがあるんですけど、まあ、ここで言うあの名前を出しちゃうとあのいたずらしてねそのアプリを使ってあのいたずらとか悪さをする人が出てきちゃうことがあるから名前は言えないんですけど、ゲイにもちゃんと出会いアプリがありまして、そういう出会いアプリを使って知り合うっていうのがここ10年ぐらいはメインかな。
結構
いわゆる掲示板、いわゆるそのネットを使った出会いっていうのが、実はその、15、6年前から始まりました。
あ、そうですか。
そういわゆるネットが普及し始めて、まあ家庭に1個パソコンがあるかないかっていう時代で、家を飛び出して一人暮らし始めたゲイたちは必ずパソコンを買いネット環境を整え、ネットで出会いを探すっていうのを始めたのが15、6年前、そう、でそれがどんどんどんどん、発展していって、アプリ今ではアプリもちゃんとあって、世界中のゲイたちとつながれるっていうところまで今来てます。
確かにネットの方がなんだろう、街に張り紙をするとかそういうのよりは、とても便利ですよね。
そうなんですけど、やっぱ新宿2丁目っていうところがそのゲイタウン、まあ、新宿2丁目って本当は住宅街であって、オフィス街でもあるの、
はい、
昼間は、
はい、
なんだけど夜になるといわゆるゲイの歓楽街になるんですけど、
はい、
そう実はもう何十年も前から新宿二丁目ってところでゲイの出会いっていうのがメインではあるんだけども、ここ十何年でネットの方に移動しつつみたいな感じに変わり始めていると。
はい、
そうで昔はねその二丁目に来ないと出会えないっていうものだったものが今ネットでも出会えると。その地方の子たちはわざわざそういうとこに来なくても地元で出会えるようになったんですけど、そうなると今度困っちゃうのは新宿2丁目のお店やってる私たちです。
ほうほうほう、
2丁目に来なくても出会えちゃったらもう2丁目来なくなっちゃうんですよ。
そうですね、
それは困っちゃう、
クラブもねやっぱり困る。
クラブ曲もそうだよね。
そうゲイナイト、やっぱりゲイナイト全盛の頃は、ナイトクラブで出会いを求めるっていうのが結構一般的なポピュラーな形だったんだけど、そういうのもやっぱり衰退してって、
はいはいはい、まあ、でもホモバーで知り合うっていうのをもうやらなくなって、ネットで出会えるアプリで出会えるっていうところを求めてる子たちでも、やっぱね話題になるゲイイベントは来るのよ、は
い
は
い、来ますね。
すごい、今はその渋谷だなんだって言われてるクラブで今何人呼べるの、今週末イベントやって、
週末どのぐらいだろうね、まあ大箱だと600とかね普通に、
それが、ゲイのゲイイベントだと、ゲイイベントで有名なイベントは、
はいはい、
もう毎回必ず600、700呼べるとか、
はい、あーすごいですね。
そうやって根強くやっぱゲイのクラブ文化っていうのはものすごく根強く残ってはいるんだけど、ね、
はい、
まあやっぱ有名にならないとね、話題にならないとそこまで呼べない、ね、怖いのがもうすごいイベントは平日なのに、平日よ、平日の水曜日とかなのに600人、700人呼ぶのよ。
やばいですね。
やばいでしょ。
前回ね、あの9月に僕それ出たんだけど、800超えたらしい。
800人だったっけ。
そんなに来るの、
すごいよ。
すごい、
ね、今都内でも800人呼べるイベント少ないよ。
水曜日で800はね多分ない。
平日に800人呼ぶんだよ、しかもそれが12時まで。
おそうデイっていう
7時8時オープンの12時前とかで800人呼んじゃうんだから、
う
ん、
お
もうね控え室から出れないんだよとにかく
出られないよね
すごいよねあれね
あれはね
外にも溢れるでしょ
外並んでるもん
並んでる
それがね、うん、あの周年イベントがあって周年パーティーの時にはそれは週末にやったんだけど、
うん、
長蛇の列が、まあ、直線距離に直すとほんと 100m 近く、
う
ん、列がずっと先まで並んでてしかも入場制限かかっちゃって、うん、2時間待ちとか
なんだなんだってなりますよね、
うん、そうものすごい話題になったりとかするイベントもやっぱある、
うん、
あの巷で最近ねあの海外の人が来ていただいてどっかのラーメン屋さんが並んでるぐらいの勢いよね
そうね、うん、あの一蘭でしょう新宿東口駅前すぐにあるあの、はい、ラーメン屋一蘭
私ねまさかあれが
昼間すごいよね
まさかあれがラーメン屋の列だと思わなくて
チャイニーズがもう長蛇の列
まさかラーメンその一段のねパララララを聞くためにあんなに海外の方たちが
そのチャイニーズの人がそういう話題を作ったんだけど実はあれね一人のアメリカ人かなんかのラーメンマニアのやってるブログで紹介されたことによってそれを見たチャイニーズが並んだらそれまたツイートするでしょまたさらに列が列を呼んで列を呼んで列を呼んでっていうそうまあまあ一段は安定した味を出すから
美味しいと思うんだけどねまだ行ったことがない人はねぜひとも行ってみていただいて新宿の目の前に来ればね
そうなのね
そういうのと同じでゲイのイベントも誰かがいや超楽しかったとかすげえ並んでるっていうと、うん、やっぱ話題になって集まるみたいなね
どちらかというとそのノンケの世界の方々の客観視で言っていただける意見よりかはゲイの人たちって素直に全部ツイッターであったりだとかネットにも流していただけるので、
はい、うん
本当にその言葉があるだけで行ってみようかなっていう気持ちにはなることが多いんですよ、はい
はい、まあでも、うん、ゲイだからこそ厳しい意見も、はい、あのイベントブスが多いとか言われちゃうと、うん、それはそれまた大変だけど、うん、やっぱそれに対してちゃんとや可愛い子もいたよみたいなのがいろいろあって、うん、まあやっぱ話題が話題を呼んでね、うん
でもこれはのんけさんの世界でも同じことであったとして
そうそう
そうやっぱり可愛い子がいるところに行きたいとか、
はい、
あの理想を求めた人たちがいる、ね、イベントじゃないですけどもそういうところに行きたいというのは絶対誰しもが思うことでありますから、
ね、出会いの場においては、ねはい、ホモも、うん、のんけさんも変わらない、
うん、
可愛いとこに行きたい、うん、騒いでどこに行きたい話題になってどこに行きたいっていう意味では、うんまあ、まあ変わらないのかなと
変わらないですよ、ね、
ただ今 の, そのゲイの出会いの場としては、うんまあ、アプリが一番強くなってきちゃってるのは否めないところ
そうですね、はい
はい、でもホモバーもそれに負けないように頑張ってるんだよっていうのは、はいうん、まあのんけに言ってもしょうがないけどねじゃ言っておきますはい
はい、
はい、次
で、デートとかあると思うんですけど、はいはい、まあちょっと、はいはいまあ普通の男女で行くデートスポットとは違うところはありますか？
へえ、男女が行くデートスポットのあ、
普通にそうちゃんおすすめのデートスポット的なもの。
え、それはホモの？
いやでもホモっていう感じでもないですけど、
でもね、なんかデートスポットに関してはいわゆる普通のデートスポットに関しては、
うん、
男女間の恋愛もホモの恋愛もあのカップルも大した変わらないよ。
そうだね。
それこそだってディズニーシーとかにも行くし、
はいはいはい、
ゲイでディズニー大好きって結構多いよね。
多い。
そう。なのでそのディズニーシーに行きましょうたちも多いし、いわゆるじゃあなんちゃらヒルズができたからそっち行こうとか、
うん、
新しいショッピングモールができたからそっち行こうとか、
うんうん
夜景が綺麗なスポットがあるよとそっち行こうとかっていうのは全然ね、うん、あの変わらない。デートスポットって言えるかわからないけどゲイがよく行くのは銭湯。
あ、銭湯
行くらしいですね。
そうだね、スーパー銭湯に関して言うと、
はい、
カップルだとかカップル未満の子たちとかは割とそのほら 男同士だから、
はいはい、
2人でじゃあ銭湯行こうよって言ったら2人で楽しめるんだよね。男女間ってさ、ね、じゃあ銭湯行こうって言ったら別々でしょ。
そうですね。
じゃあそうなった場合、じゃあいわゆる健康ランドみたいなところで水着を履いて入れる温水プールがあるよってところ、いわゆる日中都内で言うと後楽園にあるラクーは、
はいはいはい、
豊島園にある庭の湯、
うん、
とかそういうところは有名と思うんだけど、うん、そういうところに行かないと男女間のお風呂って成り立たないでしょ。
そうですね。
でも家の場合って男同士だから、まあ、そこら辺の銭湯でもいわゆるスーパー銭湯、都内の400円で入れる銭湯をどこにしたって、うん、
大丈夫、
まあ、デートコースの1個に入れる。
あ、
しかも裸が見える。
そうですね、うん、
これはね、やっぱり裸が見えるって特典は男女間ともゲイ同士でも構わりなく、
うん、そうだ ね、ただやっぱその、はいはい、うん、そんどですっぽんぽんが見れるっていう意味での銭湯を楽しめるっていう意味では、うん、ホモはまあ得しちゃったら得だよね。
そうだよね、うん、ゆでだこのようにのぼせてしまおうと、
そうそうそう
ずっと眺めてたいようなね、感じだとは思うんですよね。
一応、
うん、
デートコースの一つとしてホモ特有で言うとスーパー銭湯、
そうね、
うん、
はあるよね、
うん、分かる、
いいよ、楽しいよ、
もうね、本当にもうだんだん免疫がついてきてね。
そうね、ホモに対してね、
ホモに対して、
まあ、ホモならなきゃいいんだけどね、うん、心配
させないけどね、
そう、DJ 色彩の周りのね、DJ はホモなるっていうねそうね、あの子もね、ちょっとこの間心配だったわ
でもいろんな場で本当に皆さんが過ごしている立場の、うん、そういった状況で僕らも同じように過ごしてます。
本当に
同じように、
そう、
はいはい、
変わったデートコースがあるかって別にないよ。
ないです、
うん、ゲイもいわゆる二のんけさんたちも、うん、デートコースはほぼほぼ一緒よ、
うんうんうん、そうだね、
うん、
でそのちょっと話も戻っちゃうけれども、のんけの世界でもその出会いの広場があるように、僕らにも実際にはネットでもそういう出会いの広場はありますし、そうでなかったらばやっぱり2丁目に来ていただくとか、実際に足を運んでいただいてその場で仲良くなるっていうのが、
そうそうそう、まあ手っ取り早いよね、
一番早いかな。
そうそうそう、
確かにそうですね、
うん、
次ですが、
次行きましょう、
はい、いただいております、すいません、
ね、ありがとうございます、
いつも聞いていただいて私たち、
うん、
以前
ほう
ゲイの人にナンパをされた経験があ
ります。どんなイケメンかしら、
ぜひとも
画像を求め、画像を求め、
ちょっと DM で
顔画像、はい、
本当にな
おなおなお
ハッシュタグ食べよれるよ、
ね、で、で、それで、うん、
どうすれば相手の心を傷つけずに
一回やればいいんじゃん。
それは気を持たしちゃうからダメよ。
なるほど、
そうね、ゲイに告白されて、あ、うん、そうね、どうかな、私ほらオカマだけど、
はい、
まあ、女の子との付き合いが長かったり、女の子と付き合ってた時もあったりとか、いろいろあった中で、
そうなんですね、
そう、僕本当にずっとその中学校2年生の時に、まあ、初めてエッチをして、うん、でまあ、その前からもずっと女の子好きで、ずっと付き合ってたし、
はい、
18とか20歳ぐらいまで、二十歳までは女の子とも付き合ってたのね、
はい、
女子とも付き合ってはいたんだけど、まあ、それ以降女の子からのアプローチを断ってる時には、まあもう普通に僕は私はホモだからあなたとは付き合えませんっていう風にはっきり言ったの。
あ、はいはいはい、
はっきり言ってあげなきゃ、いつまでもズルズルズルズルなんかこう濁してどうのこうのってやって、なんかこう変に引っ張るより、も
う
そのゲイの人に告白されてしまったね方も、まあきちんと僕はの
ん
けだから女の子が好きだからあなたの気持ちには答えられませんと、はっきり答えてあげた方が後引かない。
そうですね、
もうこの人は絶対ダメなんだ、僕はもう叶わないんだっていうのが、傷つきはするよ、
うん、
絶対傷ついてはしまうんだけど、うんうん、一番後引かない、うん、深く傷つけない、うん、っていう意味ではきちんとはっきり自分は違うんですと伝えてあげることが一番かなと思います、
うんうん、あ、わかりました、うん、ありがとうございます。
いろんな人がいるけれども ね、
そうね、
実際そういった皆さんもテレビ見ていただいててすごい思っている部分があると思うんですけど、本当に女性らしい姿のゲイの方もいらっしゃれば、そのゲイを通り越して実際に女性になろうとされる方であったり、
そうね、ニューハーフを超えてね、うん、性同一性障害の人
ね、そうですね、うん、で今のような現状の維持のままゲイの気持ちをそのまま持ち続けたいという人がいるので、
うん、
いろんなそういう場面があると思うんですけども、 まあ、一番無難なのはやっぱりその本心をちゃんと相手に伝えてあげて自分の気持ちとともに打ち明けるっていうのが、まあこれはのんけの世界でもそうですよね。実際いけない子から告白されて、
う
ん、
そうですね、
うん、あの実際ダメなんですっていうことを言うのにどう思うかって、そういう意義だと思います、うん、実際には。要する
に、うん、なんだろう、ホモだから、うん、のんけだから、女だから、うん、男子だからじゃなくて、なんだろう、要するに相手が気づく言葉、要するにいや気持ち悪いよとか、うん、お前ブスだから無理だよとか、うん、そんな絶対言わないじゃん、
は
い
は
い、
そうですね、
しょ、それと一緒、たと、うん、えね、ゲイに告白されたろうが何だろうが、好きですって言われようが、うん、なんだろう、そこはね、ゲイだから気持ち悪いよっていうんじゃなくて、はい、まあ、普通に僕は無理だよと、付き合いませんって、うん、普通に返してあげれば傷つき、まあ傷つく、多少ね、あ、残念だったって思うかもしれないけど、
はい、
まあ必要以上な傷つきはありません。
でもこの子はすごい勇気あるよね、うん、それが例えば自分自身で分かっててもちゃんと告白したんだもんね。
そうだね、う
ん、それはすごいなって思う。
あ、もしくは、その勇気はね、そのお便りをくれた告白されてしまった子が、うん、はい、なんか距離が近い子の場合あるよね。
ああ、なるほどね。
いわゆるのんけさんとかで、いわゆるの女の子が好きな男子でも、うん、やたらこうタッチが多い子とか、
あ、はいはいはい、
コミュニケーションが、ね、コミュニケーションがちょっと、うん、あの近い子ってやっぱいるのよ、
うん、うんうんうん、
すごいね、それはね、オカマとしては、ね、この子は絶対女の子が好きなんだって分かってるのに、うん、
はい、
やたらそのからの何こうボディタッチが多いとか、うん、そういるのいるの、そうちゃんご飯食べ行こうよとか、そうちゃんどうの、そうちゃんそうちゃん言ってすごい慕ってきてくれた後輩がいたの、うん、のんけだって分かってんだよ、うん、なんだけど、で向こうも自分がゲイだって分かっているのに、うんうんうん、なんかやたら近いの距離が、
お
まあ、私は可愛がるせいかもしれないけど、
はい、
もうその子に対して、え、この子もしかしたらやれんのかなとか
ちょっとね、ここで話がねずれてきちゃうけども、
まあ、って思っちゃうことがあったりとかするから、うんうんうん、もしかしたら、うん、あの、そのね、うんうんうん、お便りをくれた人自身が、うん、そのゲイをね、なんか勘違いさせてしまう行動を取ってるかもしれないから、
あ、まあそうね、
そう、そういう罪な行動はね、はい、取らないように、
うん、
だからだって避ける必要はないわね、別に。
そうだね、そうそうそう
そうですよ、正直な話をすればみんな同じだから、もともと
は。そうだから、そうですよ、まあ、そうね、きちんとその告白に関しては断ってあげなきゃいけないけども、うん、それでもう染めにならないんじゃなくて、うん、これからも仲良くしましょうねって人を添えてあげると、うん、おかまは嬉しいです、うん、
あの変に後を引くとか、よっぽどなことがない限り、
う
ん、男も女もないから。
そうですね、
まあ、何が怖いって、うん、相手が男なんで力づけてくる場合もあるから気をつけてね。
そうね、
たまにあるよ、たまにあるから、うん、力づけてどうにかしてしまおうっていう場合もあるけど、うんうんうん、まあ、うん、きちんと拒否ってれば、
そうだから、はい、あの普通にその告白された場合、その人が女性の方だと思って接していただければ別に何のこともないわけですよ、
う
ん、
そうね、
うん、分けちゃえば苦しくなっちゃうかもしれないけれども、実際は別にその分ける必要がなくて、そういう人なんだ、でもじゃあ女性に返すんだったらどうだろうっていうことを考えてもらって、
そうですね、
相手をちゃんとね、そういう立ち
位置でね、そう、うん、いていてもらえれば大丈夫かなって思うんですよ。でもこの子ちょっと可愛いからね、ぜひとも今度
ね、顔画像をね、うん、
顔画像をね見せていただ
き、きっと可愛いはずよ、
うん、あ、さっきからすごいそれが言いたかったのも、そう、ぜひとも顔画像
を、ぜひ顔画像を、はい、
体と一緒に送っていただけたらなって、
カフェオレディオ @gmail.com、
そうですね、
ぜひ送ってください、
は
い、
ぜひ検索するときはもうすぐさま Google で検索引っかかるんで、はい、
う
ん、もうそこで引っ掛けていただいて、
ね、ぜひお願いします、
うん、やってもらいたいなと思うんで、
は
い、
アンドにも行ったらどうですかと。
あ、そうだね、まあ、その顔してたんで、まず顔見せてもらってからね、
お伝えして、
厳しいから、
ね、そうそうそうそう、顔見てから
商売としてどうなの
って話、顔見てから
全然、
はい、次行こう、次
次
次行こう、次なんかあるまだ、は
い、
大丈夫、
今この比重がね、すごい
すごい、いちいち重いね、うん、うるさいからね、ギャーギャー言っちゃうから私たち、
尺全然だよ、
はい、今回の配信はここまでです。番組リスナーからのお悩み相談は番組開局以来初めてでした。番組へのメッセージはカフェ au.radio@gmail.com でお待ちしております。次回は今回収録で収まりきらなかった話の後半部分からお届けします。お楽しみに。
Cafe O Radio.